QIC パラキルでございます。今週のテーマはみんなで作る捨てがまり改め釣りのぶせです。
なんてやるんですか。
これは捨てがまりということで申し上げました、関ヶ原の合戦の際に島津軍がですね、撤退退却するときに、少数の部隊を後に残して、本体がダーッと逃げると。で、少数の部隊は、全員玉砕するまでそこで死守して、相手の追っ手の動きを食い止めると、こういうやり方だったと。で、それをこうモチーフにしてですね、まず最初に、あることをきっかけに、高校の、弓道部の、女子たちが市役所に押し入る、で市長を相手取って交渉を始めるが、あまりにもひどい対応の市長に対し、一人が弓をいかけてしまう。そこから始まる日本の崩壊というフィクションでございます、でそこからですね、いろいろ SNS だとかが使われるわけです、一気にこれが全国に波及していくという話をしていかなきゃならんのです、で例えばこれ老人会だとかが、もう世の中に対して不平不満を持ってる人たちいっぱいいたりするわけですよ、もう俺らもどうせもう死に場を咲かしてやろうぐらいな感じで動くやつもいるかもしれない、そういう形で一気に広がっていくっていう物語を作っていく上で、一つ下地は作っとかなきゃいけないんですよね、そういう土壌を作っとかなきゃいけない、そこで生きてくるのが、その先ほどから言っている QIC がもう一遍先鋭化させる、矛先をもうちょっとこう鋭くさせるというトーンに変えると申し上げてるんですけど、これが舞台になります、で、っていうのはこれもちょいちょい申し上げますけど、メディアっていうのは人を殺すんですよ、現実的にあったのはルワンダでのその大虐殺というのがありまして、これはツチ族というのとフツ族というのがもともと仲良く暮らしてたのに、そのお互いに対立構造を煽って、その敵を殺せ殺せと煽ったやつがいるわけですよ。ラジオです、ラジオがそれをやったんですよ。それによって民衆はそれに呼応してしまって暴走してしまったっていうのが、そのもっと深い話いっぱいありますが、基本的にそういう話なんですけど、だからラジオがもう日本はこんなひどい状況だぞと伝え始めます、でそれはたまたまこんなちっぽけな、何人聞いてるかわからないような、ネットラジオがそれを言い始めるわけですよ、それがじわじわと聞き始めてきて、それが頭の中に残ってる人たちが、その遺伝子が実は頭の中に入っていく、ある意味感染すると言っていいかもしれませんけど、でそういう状態の人たちがいて、で何か知らないけど一触即発とまではいかないが、何か機会があったら放棄してやりたくなるという気持ちが高まっている状態を作り上げていっていたと、でそこでそういう出来事が起き、となると一つ若い人たちがそこまでやったなら我々だってっていうやつが出てくる、でそれをまた面白おかしく伝えるメディアとか、林立てるやつだとか、アンチだとか、いろいろあって対立がこう深まっていくっていう、でその中でじゃあ何が起きるか、だからいろんな事件が多分起きると思うんですよ、例えば年寄りが交番を襲います、交番に大体 2,3 人いるじゃないですか、おまわりさんが、そこを数十人の年寄りが突然詰めかけるわけです、でまさか年寄りにそんな最初はおじいちゃんまあ落ち着いてとかって言ってるわけですけど、落ち着いてないわけですよ、彼ら殺しに来てるわけですから、交番が襲われ、で殺されるまではないけれど、そこに中にいた警察官がボロボロになるわけですよね、で当然彼らは一丁ずつ入南部という拳銃を持ってますから、でそこで3人の警察官が銃を奪われ、で一発というか一丁につき5発入ってたりするわけですよ、もちろん全員が5発入ってるかどうか分かりませんけど、で仮に5発ずつ入ってたとすれば、15発の弾が入ってる拳銃をゲットすることになるわけですよ、ひょっとすると予備の弾もあるかもしれない、多分ないでしょうけど、でそこからその老人たちは暴走します、拳銃を持ってしまう、 でその背後には、鍋釜包丁、を持ってる年寄りが今度徘徊し始めますから、でそれがどんどんどんどん増えていくと、当然警察官だってこれはビビりますからね、でそうすると年寄りが攻めてきたっていうふうに勘違いする何か動きがたまたまあり、なんじゃない動きなんだけど、ただ単にあの敬老会の行列だったかもしれないんだけど、それに対して恐怖に駆られたバカな巡査が、一発
はいはいはい、
一発打ち込むと、でまあその火に油を注ぐようなことというのは案外起きるんですよ、でそこにいたたまたまですよ、もういろんなたまたまがあっていいと思うんですよ、どうせフィクションですから、これがたまたまですよ、あの場所が北九州市のどこかで、で目の前でその年寄りが警官によって撃ち殺されるのを見た工藤会に所属する、ね、もうめちゃめちゃ戦闘的なヤクザが、それを見てしまいまして、でもう警察とのこれはもう戦いに挑むしかないと言って、ヤクザが放棄したっていいわけですよ、だそうなってくると、それは北九州は一気に内戦状態になってくるということで、でそういう場所とかをねどんどんどんどん考えていくと、これ面白くなってきません？だからそういうのをこうちょっとね、連鎖反応の、あのここでだったらこういうのが起きるかもっていうフィクションをみんなで考えたいんですよ。
はあ。
わかります？
はあ。
だからこれ日本全国どこでもいいんですよ。だから岐阜県、岐阜市でもいいし、あのその東北でも、もう沖縄でもどこでもいいんですよ。もうで田舎の村でもいいんですよ。
はい。
で何かで不満になって、もう要するに 今本当だったらいつ爆発してもおかしくないぐらいひどい国なんですよ、この日本って、ただそれがなんか気づいてなかったり騙されてたり、あのぼんやりしてるっていうような状況になってるんだけど、これが目から鱗が落ちて、それでまあ実際置かれてる状況がまあ分かって、そこに怒りというものがこうあのまあ火がついてしまったら、それはもう収拾つかないことになる可能性あるわけですよね、で歴史っていうのは絶対そういうことになってるわけですよ、いつの時代も、
そうです、
だから、それを想像するフィクションをみんなで考えたいという、だからこうぜひ考えてほしいのは皆さん本当あの、うちの町のこの、あの札幌のなんとか町だったら、こういうことができますとかっていう、あのそこに交番がありまして、そこをどれぐらいの人間で押せばあのやっつけられますとか、でそこにあの自衛隊があの基地があるんですけどとかってでそこのお祭りの日がたまたま重なって、でその時になんかこうすごい手薄になってるところに入り込んで、そこからあの迫撃砲を盗み出すとかってことができますとかって、そういう話とかがこういっぱい集まってきて、これが小説になります。
はい、
あくまでフィクションですから、でもこれがあの一つの読み物として出来上がった時に、あの怖いなと思う人種がいるんですよ、政治家です、だからこれあの何かっていうと、政治家に、あの政治家を怖がらせるためだけのホラー小説を書きたいんですよ、だからあの一般の我々は、もうエンターテインメントなんですよ、で最終的なターゲットは国会議事堂にいるアホどもを、そのあの特に与党のアホどもをそのにまあなんていうんですか、戦慄を覚えさせるという、最終的に命の危険をこう感じさせるというか、まあ最後殺し合ってもいいですけどね、小説なんで、だからあの殺し方もみんなで考えていいです、なんか逆さ貼り付けとかなんとかでも、あの好きなやつをこう考えていただいて、まあ皆さんでですね、アイデアをいただければなと思っている次第です。
ガス抜きですか？
ガス抜きじゃないですよ。これでき、あの一歩間違うと、
あ本当になる。
設計図になります
。あ設計、まあ楽しい。
そういうことです。みんなでね、革命の設計図を立てようっていう。
やばいやばい。
やるかやらないかじゃないですよ、もうあの頭の中でそれを想像するというのは、これはあの想像的なものでございまして、憲法で保障されたものですから、
いや緊急事態条項なんか決まっちゃったら、もう FMC あっという間になんか禁止されそうですね。
いくらだったって頭の中で考えてますからね、だからそういう、
いやもう言うこともあれとか
言うでしょうね、それでもね、だから多分あのやっぱさすがにこの年になるとあんま怖いもんなくなってきましたからね、どうせもうあとそんなに長い期間生きてるわけじゃないですから、 本来ならもう私だってこれアディショナルタイムなんで私50で死ぬっていうのをもう TOAC 始まって以来ずっと言ってたんですよ。
はい、
だから
ノストラダムスの大予言みたいな感じじゃないですか。
いや予言っていうかもう、はい、まあまあおそらくこんな無茶な生活を続けていたら、うん、多分、まあ、死ぬでしょう。
長生きはしそうにないですね。
だから888回の時というのが、はい、その私もう50になるわけですよ。
あ、そうですか。
ええ、だから2013年の11月3日っていうのが888回で、その時に辞める宣言をして、うん、でヤクザ会って言って893回で QIC を辞めますって言ったのは、うん、50で死ぬっていう、はい、そういう前提で言ってたんですよ、
うんうん、
ええ、でところがQIC は終わらず、
はい、榎田信也のものは意外としぶとかった。
いや私がしぶとんじゃなくて、終わらすつもりが邪魔が入って終われなくなってしまって、気がついたら1346回もやってるわけですよ。
ねえ、ねえ、素晴らしい。
だからこれはもう893回ヤクザ会以降は894回から、あとはこれ全部アディショナルタイムなんです。これ私にとっては、
うんうん、
ええ、やらなくてもいいんですけど、なんかしてると続いちゃってる。
消化試合ですかね。
消化試合、はい、なのでもういつ終わったっていいんですけど、
はい、
なので
そんなこと言わないで。
ともかくもうはまあ私はこの日本政府に対しては相当頭に来てますから、
うん、
なのでそういうことをやっていこうという、
うん、
みんなで
傍観して、応援するよ。
だからあれですよ、ね、映画の太陽を盗んだ男というのがありました、はいはい、あの中で池上君子演ずる謎のラジオ DJ が出てきまして、
はいはい、
でその9番と名乗る沢田研二、うん、原爆を作ってしまった男、うん、がそのラジオ番組に電話で参加してくるわけですよ、
うん、
でその9番とその池上君子の共犯ラジオみたいな感じになっていくんですけど、うんうん、ありえない展開なんですよ。そんな放送はないだろうっていう、はい、ディレクターが風間森夫で、
うん、
でもまあなんか放っていうのかな、ラジオっていうのはそれぐらいのことやってもいいんじゃないかっていう気がちょっと私してきてて、
うんうん、
もちろん月テレはね、
はい、
いろんな現象を映像で伝えるっていうものなんだけど、うん、ラジオですから、
はい、
口で言ってるだけですから。
そうですね、
ええ、
架空がね、
そうです、
いくらでも
口で言ってるぐらい何言わせてもらったっていいんじゃねえのっていうふうにちょっと思ってるので、
はい、幸いに
嫌なら聞かなくていいんです、
うん、もう まだここに言論の自由はまだ残っていた、
頼むから文句があるやつは聞かないでくれっていうのは、でなぜかというとお前らの文句をこっち側に来たとしても、私はそんなもんいちいち採用するつもりはさらさらないという、うん、要は私についてこいってそれだけの話ですよ。
それぐらいのスポンサーに頼ってない局の強みですね、
はい、
はい、
そういやでもこれでもこれを応援しようという、
はい、
人も増えてるわけで、
おうおう、素晴らしい、
まあまあ、
素敵な人だ。
ただもちろんあれですよ、だから何度も言うように犯罪行為を助長するつもりはさらさらないので、うん、あくまでこれはもうそういう思想ですから、うん、
私も、あくまでも傍観です、
はい、ということで、ございます。私はもうともかく木田英子さんの名を帯びて、こうしろと言われてるからやってるだけです。
名を言ってないですよ。
最後に人のせいにしましたね。
そうそうそうそう
私はもう本当はもっとメルヘンなね、
何ですかメルヘンって
番組をねやりたいわけですよ。
一番似合わない言葉を言ってらっしゃる、
うん、メルヘンって出てきた。
メルヘン、どの口でメルヘン、
なんかこうワン太郎ですとか、ね、ワン次郎ですっていう
ワン次郎って何すか。
ニャン太郎さんに続くやつでワン次郎っていう名前でやろうかって話が昨日飲みながら話が出てたんですけど、そういうことで、でなんかこ こう恋愛トークとかをねやるそういう番組やりたいですよね、うん、
一番
やりたくねえ
メルヘンが似合わない人なのに
あ、そうですか。
あ、でもないか、ちょっと言い過ぎたかな。
いやいや、もうね、レモンちゃんの番組みたいな感じでやりたいですよ。なんかね、レモンちゃんに対抗してこうレモンちゃん古いですね、これもね。
レモンちゃんがちょっとわからない。
あ、そうですか、はい、ググレカスっていう
出た、
レモンちゃんに対抗してカボスちゃんとかスダチちゃん、スダチちゃんとかっていう、
その辺の方がお似合いですね。
あ、そういうのでやりたいなと思いますけど、はい、ということで
話戻ってもいいですか。
どこに戻るんでしょうかどうぞ。
いや、B 枠の枝の
枝野さん。そこまで戻るんですか。
はい、
どうぞ。
あれって結局あの時効にすり寄ったってことですよね、結局。
すり寄ったかどうかして、もともとそういう人だってことですわな。あの人はもともと日本新党から出てきた人ですよね。でやっぱりあの細川もりもりのあの一派ですわね。
芯がないよね、やっぱ。
ないですね。
ないですね。
もうあっち行ったりこっち行ったりも。もう
その点本当に榎木田新右衛門さんというのは本当に芯が強い方ですね。本当に自分でも本当に思いますよ。ブレないもんな、俺は本当に。
流れるものに巻かれないからですね、師匠はね。
巻かれないね、俺ね。
やっぱりね、
我が道を行くですもんな。
もうちょい巻かれたらね、あの。
ちょっと羽振り良かったかもしれない。いやいやいや。
そうなんですよ。
いや失礼しました。
本当に。
本当みんな長いものに巻かれるよね。もう本当自分のあれはないのかと思うぐらい。
でもこれ巻かれないでやってきても、まあ、一応こういう楽しい人生を歩めてますからね、私の場合は。決してあのなんか、まあ、そんなに辛い人生を歩んだようではないように思えるので、まあいいんじゃねえかとか思ってるんですけどね。まあこれからもやっていきますんで、皆さんどうぞよろしくお願いします。
まあそれなりに苦労はしてらっしゃると思いますが、
FMC 運営募金、本当に皆さんの募金が、頼りでございます。
はい、最近スポンサーいないもんね。
徐々にあのえのき田を使ってこういうことをやってみたらどうかなんていうアイデアをいただきまして、はい、そして募金もいただいております。本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
本当にあの今が買いでございます。ぜひね、来年のスケジュール徐々に参り始めておりますので、もう早いもん勝ちでございます。だんだん高くなってまいりますよ。
いや本当にお値打ちの
今のうちにぜひ榎木田新右衛門に触手を伸ばしていただきまして、ぜひご用命をいただきたいというふうに考えておりますね。上品にお送りしていきたいと
すっかり宣伝になってしまった
思いますね。昔のあのレディース4の時のあの三越のテレビショッピングのような上品さで、今回ご紹介しますのはこちら三越オリジナルのカニ缶。このカニ缶のセットをご紹介してまいりましょう。カニの脚肉を
脚肉って言葉あったんですか。
脚肉、足の肉ですよ、はい、カニのタラバガニかなんかの、脚肉の、たっぷり 250g 詰め込みました。こちらの方をそのまま召し上がっていただくことも可能でございますし、サラダ、その他いろんな料理にお使いいただくと本当にあの幅広くお使いいただけますね、とかっていう
新しい CM ネタになりそうですね。
あ、そうですか、
はい、脚肉じゃなくて
脚肉を、あ、なんですか。
いや違うものを
人肉かなんか使いますか、
ね、あ、いやそこまでは言いませんよ。
あ、そうですか、はい、まあいろいろとやっていきたいと思っております。
はい、
では一旦 CM です。
味田店探訪。今回の味田店は熊本市新市街焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたします。店長のキムさんです。
すみだ、
こんにちは。今日はよろしくお願いいたします。すこちらのお店ではより良い品をより安くをモットーにされているそうですね。
すみだ、
お客様にも大変好評だそうですが、
すみだ、
やはりこうお客様の美味しそうな笑顔を見ると嬉しくなるもんなんでしょうね。
すみだ、
ゆくゆくは全国チェーンを狙ってるそうですが、
すみだ、
大きな目標に向かってこれからも頑張ってください。
すみだ、
今回の味な店新市街の焼肉の店ピョンヤンをご紹介いたしました。
すみだ、
世界のファッション玉金。